主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、平成28年
ですね。
はあ、28年、お正月でございます。
本当ですね、
はい、本年もおもれきもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあやることはマイペースで、
うん、
相変わらずのこと
をしませ
んが、
まあまあ、変わらないですけど、
この番組はねポッドキャストは生放送じゃございませんので、
うん、
まあ、収録するのは2015年中に、
そうですね、
撮っちゃってますが、
うん、
水月さんはどんなお正月を過ごす予定でいるんでしょうか。
いやー、なんでしょうね。まあ初詣ぐらいは行くんじゃないですか。
初詣って水月さん住んでるとこってどこ行くの？いっぱいあるよね。
そうですね、まあ、
結構遠征するご近所の、
最近はでも、まあでも大体毎年定番のところ、
ね、
はしごしますね。
はしごするんだ。
3つぐらい。
そんなにあちこち都合よく。
そうよ。
神様や仏さんに。
うん。仏さんは行かないけど。
僕はやっぱ大伊勢さんかな。
一回正月行ったけど、えぐいね、人。
そう？
そんなことないの。
まあ確かに。
だっても近鉄降りたらすごいじゃん。
そうか。
長蛇の列で。
まあね。
バス乗るにしろ、お社まで行くにしろ。
まあね。でもバスはあれ月空からポンポン出てるんだよ。
あっちの道まで
さんとか。
ああ、駅前じゃなくて、
うん、ポンポン出てて、だから鉄道で行く場合は月空さんを参りして、ほんでバスで行って、もうピストン輸送してるから
ガンガン出るね。
うん、そんなに大変じゃない。嫌だったら歩いても1時間で月空と大空、
まあまあ、行けなくないけど、
ないけどね。で、あのやっぱ内空さんだけしかお参りしない人とかいらっしゃるので、そうするとやっぱあっちはすごいね、内空さんの方がね。
あそこほらお参りするまでのなんか順番待ちみたいなのがあるでしょ。
いや、お賽銭投げるまでに、
そうそう、下なんかすごい順序よく、
ああ日本人ね、
あれが、いや、あれって昔やったわ。あんな、
うん、
昔もっとわちゃってならへんの？
あ、昔もっとわちゃってんで、後ろからも
結構、そうそう、投げるし、脇からもなんか今本当に前の3人ずつをなんか、
そんなことないよ。
いや、そうじゃん。あそこだってすごい列じゃん。あの上から階段あって、下のあのずっと玉砂利のとこまで。
あそこが2、30分かかるけど。
いや、あんな辛気臭いこと昔してたかなと思って。
いつの頃からか。ね、確かに昔は、あの、パーカーにね、
お財布入ってて、ここね、後ろとか、
ラッキーで、
もうなんかね、
今しない、後ろから投げないようにでき
る、ああ今言うけど
さ、るね、
もう昔はこういうお社の前みんなもうブワーってあんな綺麗にならな、ね、やってた？
礼儀正しく、
いやどうなんかな、なんかやらしくないあれ。
まあなんてこと、ちゃんとアマテラス大神
いやいいじゃん、バーってもう2倍が。
でも広がって横2、30人は2、30人は大げさかな、できますし、まあ、あんなも一瞬じゃないですか。あとお払い待ちで赤服とかいろいろ
配布するのが、いや行かないですよ。だもう、もう正月の時は上まで行かなかったですよ、結局下で。
あ、
こっから30分とか待つのは嫌だと思って。
あれでもね、三が日過ぎてもう5日とか7日とかに行くとガラガラだよ。
本当に、
うん、まず三が日はもう仕方ないですよ、みんな行きたいし。
いや、
だってそうやって誘致してるんだもん。もういいです、
もう遠くで要拝しました。
あ、まあね、伊勢の方向かって拝めば、
そうそうそうそう、
ね、
うん、
よろしいんですよね。さあ、今年一発目のおもれきですけれども、
年始、
はい、年始は恒例のお金にまつわる。
あ、恒例なんだ。
はい、おととしは 紙幣におととしですよ、
は
あ、おととしはあのお金になった人ということで、
あ、
ね、紙幣になった人たちを紹介して、はいはいはい、で去年は校長12世、
ああそんなのもありましたね、
あったんです、はい、こうもうお年玉企画ということで、
ああなるほど、
はい、お正月一発目は、お金にまつわる話をして、
うん、
今年はですね、大判の話をしようと思います。
大判、
はい、大判小判の大判ですね、うん、
ザックザック、
はい、
うん、
子供の頃さ、
は
あ、サクサク小判ってお金、
ああ、ありましたね、
あれ好きでねあのハッピーターンみたいな味
の、ハッピーターンの、ハッピーターンのちっこいみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、そうそうそう、
あったあった、箱に入ってね、
そうそうそう、緑色のね箱だったので、あの箱のパッケージの絵が、あの竹取物語の、そうそうそ
う、 CM でやってましたよね、
あ CM あったっけ、うん、いや、あのね、うちのね生まれ故郷のね、どえなかに、
うん、
昭和の終わりまで映画館あったんですよ、うん、
昭和の終わりまで、
終わり頃まで、
う
もう今ないんですけど、
あ、もう今町に映画館ない
ないですよ、もう今文化会館とかで、
あ、上映会
でやるぐらいで、
あ、そうなんや、
らしいですよ、で、あの、でそんなにねちっちゃく子供の時だったから、あの映画なんて見に行かないけど、
うん、
あの東映漫画祭りとか、
ドラえもんとか、
ね、ドラえもんとか、あのそういうのとかがあると映画見に行ってたんですよ、
へ
え、当時700円ぐらいだったのかな、映画子供料金、
なあ子供ね、今いくらなの子供って、
知らない、子供料金で入ったことないからでも普通大体今1800円だよね、
大人はそうですね、
でネイトショーとかメンズデーとか中映画の人が1000円とか1100円だもんね、
う
ん、
そうね、
でね、
何、
そのでその今みたいなシネコンじゃないし、
うん、
だから売店って言っても、
ああはいはいはいはい、売店もありましたね、
もう何ちゅうのひどいのよ、
うん、
でもそのお菓子も一応買って食べるんだけど、
うん、
そこでいつも買って食べてたのがサクサク小判なの、
サクサク小判な、ロッテのサクサク小判、
あれロッテなんです
か、ロッテでしょ確か、
カメラじゃないの、
違う違う、ロッテサクサク小判とかいう CM が あったような気がする、
あ、もう今はなんかは、まあ、ハッピーターンの一口サイズみたいな、
あ、
甘辛いね、
そうですね、塩っぽい味、
うん、あれ食べてた、その小判じゃなく
大
判ですね、
うん、
大判っていうのは小判より大きい、
もちろん
ですね、でこの大判とか小判っていうのはこういうお金ができてきたのが16世紀以降、戦国時代、安土桃山時代、
まあ大判といえば、まあ、まあ秀吉以降ですかね、天正大判っていうのはやっぱり走りじゃないですか、はい、
金貨として規格化されたものは、
うん、
天正16年、
うん、
1588年の豊臣秀吉の命で後藤四郎
兵衛、
四郎兵衛、
うん、
何これ、どれが名前なの、
四郎兵衛でしょ、
めんどくさいねっていうのが、うん、この後藤さんが、製造したのが始まりとされているそうです、
うん、はい、
で、この後藤家っていうのはずっと今後江戸時代になっても、
そうですね、金座の支配をする人ですね、
金座銀座じゃなく、
銀はまた銀貨の銀座は別ですね、
金のお金を作る専門の独占、うん、企業ってね、
そうそうそう、まあまあそれに近いですね、請負みたいな感じ、
後藤家、
後藤
家、京都のお宅なの、
もともとそうそう彫金のお家で、うん、
で、あ、まあ江戸時代になったら江戸の方に、
そうそう、幕府ができてから江戸に金座が移って、
はい、でそが作った、豊臣秀吉の頃からできてきた、うん、昔はない、じゃあその安土桃山時代より昔は金貨ってないの？その校長12世は金貨だよね。
だ、まあだからほら、まあ、戦国でも武田信玄とかはね、こういう甲州金とか、
ああ
、まあその独自の大名が出したりする金貨とかは、
その地域、地域通貨
で、ね、だからそういうあまり規格されたものでは、規格化されたものではなくて、まあ、本当に他の金の塊みたいなとか。
じゃあ鎌倉時代とかはさ、宋銭ってなんか使ってたっちゅうじゃん、
う
ん、
そう、
あれは何使ってたの？お金として使ってたの？
もちろん貨幣ですよ。
だって、あれ、量でいいの？単位、通貨単位。
門。
門、1門目？
宋銭とか？
うん。
宋銭。
とか、で、やってたのが、じゃあ、こう、数百年ぶりに日本独自の通貨ってのが。
いや、それこそ、校長12銭以来です。
800年。あらあらあら。なるほど。で、今、まあ、大盤に関しては、秀吉が最初。
うん、
で、まあ、土、あの、金槌とか、トンカチとか、ね、
うん、
トンカチじゃないだろ、そういう土や、ローラーで薄く広げた金の塊。で、楕円形で大型のものを特に大盤と言います。
はい。
ね。で、こう、量、だから、江戸時代になってからが、
うん、
まあ大盤がいっぱい、
まあまあそうですね、政府、まあ幕府が規格化して、そのなんていうかな、定期的というかきっちり発行していく、
そうか、うん、そうか。でだから昔は金は、
うん、
だから通貨としては特になかったわけだよね。貨幣になった金貨ってほとんどないじゃんね。校長12歳も
秀吉以来ってこと、
うん、より以前、
ああ、その、まあまあ貨幣としてはないでしょうね
全国。ってことは金はどうやって取引してたの？なんか金、今の金の延べ棒とか
になってた、まあまあそうね、砂金とか、まあ、そういう粒の状態で、まあ、それがどれぐらい銭で何ぼっていう感じでされたんでしょうね。
じゃあ重さ、まあ、今
も、まあ、もっぱら重さでしょ
うね。じゃあさ、竹取の翁がさ、
うん、
あれさ、かぐや姫生まれた後さ、
ああ、
竹やぶからさ、竹切りの小判がザクザク出てくる
って、ああ、そうですね、平安時代だとしたら
小判ないもんね、
おかしいね。
あれでも小判ザクザクって習ったんじゃないの、物語的に。
そうかな、
あれ現在の人が、
いや古典の竹取物語は小判なんて書いてないんじゃない。
だから今の時代、今の子供が、
そうそうそう、漫画昔話とかだったら、まあ、五番五番がザックザック
、そうやってなんかな、よく覚えてるよ、うん、だからだいぶ脚色されてるんですね。
まあそこはね、うん、
で砂金が出てきた感じ。
ああ、まあそうかもしれない、サラサラサラって出てきたんじゃない。
なるほど、はい。この大盤なんですが、江戸時代に発行されたものをまず紹介します。うん、天正大盤、
うん。
これは天正16年、1588年から、
うん、
慶長17年、1612年に発行されたものです。うん、なんかいろんな種類があるみたいで、この中でも。
うん、
天正筆、天正筆紙大盤、
うん、
表に筆形の
霧
の刻印がある、
うん、
だそうです。で天正長大盤、
うん、
これ普通タイプの、天正、何普通タイプって今の筆形のやつのこと言うのかな、
うん、まあ普通、
ちょっと縦に長め、
長い。
で、これはウィーン金貨、ハーモニー1000オンスっていう通貨が2004年に発行されたんですが、それまでは一番大きな金貨だったんだって。
へ
え。大盤ってさ、
うん、
どれぐらいの大きさがあるの？見たことある？
模造品しか見たことないですけどね。
どうやって、
どれぐらいでしょうね。
ラジオをお聞きの方、
ああ、子供の草履の裏ぐらいじゃない。
子供の草履、
もうちょっとあるかな。
ちょ、
大人の草履はちょっとでかいね。
ああ、
うん、コロッケの一回り。
この iPhone6S、
ああまあそれぐらいかな、
あ、こんな、
うん、それにもうそうですね、あ、そんなもんですね、うん、
5インチぐらい、
5インチっていうの、
と画面、
あ、画面がか、あ、でも画面はこの分だけじゃないの、
画面はこんなもんですけど、
う
ん、
まあそのと、まあそうですね、そんな感じ。
iPhone6S、iPhone6、iPhone6S ぐらいの大きさが大判。
うんうん、まあそう、ちょうど、うん、厚みもそんな感じじゃない。
あ、厚みも。もう
ちょっと薄い
かな。こんなにある。
いや、薄いね。もう少し薄いかな。うん、
で、小判は？
小判はもっと小さいですよ。本当に。
いやー、どれぐらいだろうね。なんか。
小判、
ポケットティッシュ。
ポケットティッシュよりは小さいですよ。
の半分ぐらい。
うん、何でしょうね。身近なもので難しいね。
それこそあのサクサク小判の大きさ。
あれはリはでかいね。
でかい。
サクサク小判大きいね。
でも確かに確かに、ね、あの越後屋さんとか、
うん、
こう賄賂でやるとき、
うん、
小判使ってるじゃん。
そうね。
あれどれぐらい？
どうだろう。どれくらいかな。数字で書いてないのかな。
なんか小判の大きさになるような、
ちょうどの大きさね。どれぐらいだろう。
なんかいい見本になる。
これぐらいなんだろうね。
これぐらい。ゴキブリより大きいよね。
ゴキブリより大きい、
ね、カブトムシ。
カブトムシぐらいかな。カブトムシ
メスのカブトムシ。
かえって分かりにくい。
自分で調べてください。
はい。
はい、まあ大きいっちゅっても、
うん。
でも小判はほら、なんだっけ、ね、ネズミ小僧がばらまけるような。
ええ
ー。で、大葉でもっと大きいのかなと思って。あの、ダイオウグソクムシみたいな。
あんなでかくないですよ。
そんなもん、
そんなもんです。
財布に入るんですね。
財布に入れるようなもんじゃないんで。
はい。それぐらいの、ってことは今世界で一番大きいのはハーモニ
ー1000オン
スっていうのは
ウィンキーかなんですね、
まあ、このじゃあ iPhone6 プラスみたいな、
まあ丸いでしょうからね、まあ、重さとかって意味でしょうね。
CD ぐらいなのかな。
いや、そんなごっついの。重さじゃないの、オンスだから。
あ、重さですか、うん、はい、
はい、
まあ
でも大きい。
最近までは世界一の大きさだったのが、うん、天正長大判。
長大判。
あと大、この天正大判の中には大仏大判っていうのがあって、
うん、
豊臣秀頼が京都方広寺の大仏殿再建のために作らせた通貨。
はいはいはい。
どういうこと？豊臣家が。
ああ、大仏の再建費用のために発行したんじゃない？その。
だから本当は100万円のところを通貨として200万円
にしたこと。まあそうでしょうね。地金よりまあ小判にした方が高くで、あれ流通できんじゃない？
なるほど。
うん、
こういうのが天正大判。
うん。
で続いて慶長大判。
慶長。
はい。これは慶長期1601年頃から。
うん。
遠方年が1673年、
うん、
17世紀には17世紀のほとんどの時代で使われてたもので、
うん、
で慶長笹書き大判、
うん、
これは墨書きの顔が笹の葉のように見えるからだそうです、
うんはいはいはい、
でやっぱり五代目後藤のりのり、
いや特上でいいんじゃないです
か。特上の弟、
うん、
長のりの書が書かれているそうです。
うん、
で、あと明暦大判っていうのがあって、
うん、
明暦の大火以降、正倉金銀にて江戸城内で製造されたとされているそうで。
うん、
ちょっと質が悪いのかな、品位が他の慶長大判より低い。
ああ、火事で燃えた金銀とかを溶かして作り直したんですね。
ああ、 そういうことね、
うん、
このさ大盤とかってさ、この大盤ってさ、うん、なんかテレビとか写真とかで見るとさ、
うん、
あの字書いてあるじゃん。
そうね、
これって墨で字を書いてるのかな。
そうですね、なんか漆を混ぜた墨で。
ああじゃあな、ほら雨に濡れたら、
雨には濡れだから漆が混ざってるから、まあ雨では、
うん、ずっと昔からこれも気になってたのよ、
はあ、
でこの字で書いてるのでいつの頃かってまあわかるわけじゃんか、
文字とかね、
それによっても、
まあ、とか
価値がね、今の価値が違ってきてさ、
うん、
あの評価が変わるじゃん。だからこれ雨に濡れたら大変だから、どうやって処理してたんだろうって、う
ん、なんか漆混ぜてみたいですよ。
なるほど、うん、でも印刷じゃないんでしょ、手書きじゃない。
そうそう、1枚1枚手書きですよ。
だったらこれ1枚目と15枚目じゃもう、
ああ雰囲気はまあ微妙に変わるかもしれないですね。
はあ大変ですね。
書き直すんだよ。
書き直す、
うん、でこれ言ったらあかんのかな、こう大判って主にこう贈答用に使うんで、
あ
やっぱり字が擦り切れてるのって不細工なんで、
なるほど、印刷にするみたいな感じで、ね、そうそうそう、
金座に持ち込んで手数料取られるんだよ、しかも。
ああそう、
手数料払って綺麗に書き直してもらって、それを相手に、はいみたいな。
なるほど、
うん、
また詳しいことは後で。
なあ、そうなん、
はい、これ慶長大判ね、うん、であとですね、元禄大判、
元禄、
はい、元禄8年1695年から享保元年、
うん、
1716年まで発行された。で裏面に元、
うん、
元寇の元、
元禄の元、
元禄の元の字の刻印でいいの、
うん、
があります。
はい、
であと享保大判、
うん、
これは享保10年1725年から天保8年1837年まで、
うん、
100年以上にわたって使われて、1枚を7両2分とする工程格が設定されたという記事だけあるんですが、
うん
うん、それまでは不安定なんですか、大判って。
どういうこと？
享保大判までからは、
7
両2分の価値があるということ。
あ、
してそれまでの大判っていうのは、なんかいくらで、いくらで両替とか。
ああ、まあ基本あれも全部相場が立つんでね、金と銀の替えっこの比率とか。
あ、
うん、大判も、まあ、重量って書いてあるけど、まあ、あれ基本的に重さの単位なんで。
量、
小判の1両は1両っていう円と一緒でお金の単位でしょうけど、
うん、
もう大判には重量って書いてあるけど、あれは基本的にその重さの単位なんで、
必ずしも
重量かける10ではない、
まあ、めんどくさいですね、
うん、
はい、ちょっと言っちゃうね。あと天保大判、
天保大判、
天保9年1838年から万延元年、
うん、
1860年まで、
うん、
享保大判に似てますが品位がちょっと低い、
うん、
ちょっと質が落ちた、
はい
はい、ラスト万延大判、
うん、
万延元年1860年から文久2年1862年に発行された、
うん、
なんかタガネ打ちのものとのしめ打ちってものがなんか作り方が違うってこと、
う
ん、
表面のこういうね土目の入れ方っていうのギザギザみたいな、
はあはあはあはあ、はい、ってのがあります。はい、このように、そんなにいっぱいあるわけじゃないんだね。
そうですね、数自体も少ないですからね、大判って。
まあそうだな、
うん、
やっぱ小判の方が多いの。
いや小判はそれもいわゆるその流通する貨幣じゃないんで、大判っていうのは。
なんで使えばいいじゃん。
使えばいいけど、要するに何ていうの、30万円玉みたいなもんでしょ。だから店に持ってったって、いや勘弁してくれよって話で。
そうか、うん、あの昭和天皇第60年の10万円金貨使う人いないもんね、
うん、
でそうするとなんていうの、まあ、今でいう銀行みたいなところで、
うん、
手に入れることはできる。
もちろんそりゃそうでしょう。
だから、
う
ん、 だと記念硬貨みたいな感じ。
まあそうね、もっぱらぞその贈り物とかご褒美として使う。
贈り物、ご褒美はなんかわかる、
うん、
贈り物ワイル
ド。いやいや、だからご祝儀みたいな、その結婚式に何泊するのみたいな感じ
で。はいはいはい、裸で渡すのかな。
いや、んなことないでしょうけどね、紙に包んだりとか
で、もらってから、両替商に持っていくのが、その金。
まあそうでしょうね、実際に使うときはだから崩すっていうか、だほとんどだ、そのやり取りするときでさえもうほとんどはそのなんていうの、紙で、
なんていうの、
紙なんて言ったら小切手みたいな感じで、その銀行で重量を受け取り、その大判1枚分みたいなやつを渡して、で結局それもらってもまた両替しに行ってっていうのは面倒なんで、結局その紙をもらって、その紙を銀行持ってったら結局細かくしてもらえるみたいな感じで。
だから今みたいなね。
そうですよ。
へえ、じゃあ
実際にだからほとんど使うようなお金じゃないんで。
じゃあ本当に今も出てきても本当に珍しい、
そうですよ、もう もともと元来が数が少ないもんだし。
そうなんです、ね、
だって何千万とかするでしょ今、慶長大判のなんとかなんとかとかいうのは。
あのね、ちょっとね、これもネットでね、古銭屋さんを調べてたんですけど、大体ね、大判がね、なんかピからキリまでやっぱあるけど、なんか僕が見たのは大体大判一つ500万から700万ぐらい、
まあそんなもんか
してました。
1000万近いんだね、それでも。
でもペラペラなんでしょ。
ペラペラってでも結構なもんでしょ、200-300g あるんでしょ。
あ、この iPhone ぐらいの大きさで。
そうそうそう、
あ、厚みは、
厚みはもうちょっと薄いかな、
数ミリでしょ、2-3ミリでしょ、
いや、それはまあ別に金属の価値じゃないやん、小判って。
あ、そうね、
その当時に出されたそういう一つの、ね、品物だから。
そうか、じゃあ逆に大判なんて庶民が持ってると、なんか盗んできたんじゃないって疑われるようなものなんだ、ね、
普通はだからありえないでしょ。
じゃあ小判は普通割と流通するものなの。
そうそうそう、小判はやっぱり普段、それこそ今の感覚で言えば1万円札ぐらいの感じで、あ、まあまあたまには財布に入ってるかなみたいな。
ああ、そう、あ、それは庶民の人でも、
まあ、この辺ね、結構まあ貨幣って、まあ、実は身分とも結構連動してて、
あ、
まあ、やっぱ金のやり取りって基本的にやっぱり物質とかなんですね。
はい、あ、はいはい、あ、なんか庶民の人はあの紐にお金通して持ち歩いてるイメージがある。
そうそうそう、奉行所とかからも例えばご褒美にあげるっていう時、やっぱり民主庶民の場合はやっぱりな、なんだ、帳目っていわゆる一文銭でもらえるし、やっぱり相手が侍とかだと小判金一枚とか大判一枚みたいな感じになるし、結構実は身分制とこう
結構面倒くさいんですね、
そういう世界なんですよ江戸時代って。
実はちょっとこの江戸時代の貨幣の単位の仕組みもやろうかなって思ってたんだけど、面倒くさそうだったんで今年はちょっと、
あ、そうなの、
省いた、やめた
んです。そんなに欲しくないでしょ
本当。でもいっぱいほら今でもなんかそのなんだかんだとか言うと、だいたい単位がこの四進法ですよね。
そうですね、小判は、
まあ、それが嫌、
しかも
か
地域の偏りもあるしね、金と関西は銀ですね、
まあその辺はまたいつか
別会にしますか、
やりましょう、
はい、実は大判で、
まあ、大判は、じゃあ家から出てきたら
すごい、ね、そら
500から1000万ぐらい、
最低でも500万するんでしょう。
そうか、それが新品同様だったら、
いや、それ綺麗だったら綺麗な
の、ね、うちのおじさん家行ったらね、あの天井ちょっとこう壁にかけ立てかけてあって、額の中に古銭とか
小判とか、あれあれあれあれあれあった、あれはイミテーションでしょ、
やっぱダメだ
よね、物品でしょ
新聞とかでもさあるじゃん、
よく売ってるよ、
あれダメだよね、さあ皆さんのうちに大判がある方ぜひ
いやー小判でもすごいですけどね。
ください。
ください。
あの一枚ぐらい。
また無心か。
ください。はい、大判の話でした。
はい。
さあお便りいきます。
お便り。
はい。
うん、
さあ今年最初のお便りです。
一発目。
はい。ジンタさんからいただきました。
ジンタさん。
はい。
うん、
ケリーさん、水月さん、初めてお便りさせていただくジンタと言います。
うん。
ケリーさん、いつも僕の番組宛てにお便りを送っていただきありがとうございます。毎回読むのを楽しみにしています。お便りがまだ少ない時期から送っていただいたので大変大変感謝しております。その縁でおもれきを聞かせてもらうようになり、次第にお二人の小気味良いテンポのトークにハマっていくようになりました。何回か聞いているうちにたくさんのリスナーさんがいるかなりの人気番組ということを知り、よくぞうちのような無名ポッドキャストを聞いてお便りまでしてくれたものだと嬉しく思っております。お二人の知識を生かした歴史語り、本当に歴史が好きなんだなぁと感心し、同時に大変勉強になります。まあ、いかにもこれは宣伝をしろというような感じですね。
あ、そういう感じなんですか。
はい。あの、ジンタさんはですね、秘密基地全員集合という、
あの
ゲーム好きの方のゲーム系ですね。
はいはい、
テレビゲーム系のポッドキャストをやっております。で、秘密基地というのは、ジンタさんをはじめ、
バンドされてるんですか。
はい。
へ
ー。で、あの関東の方で、
うん、
アマチュアっていいのかな、プロではないのかな、
CD お金で出してないの、
出してないんじゃない、趣味の
インディーズぐらい、
趣味の範囲とか、
あ、本当に、
まあでもなんかスタジオ借りて練習したりしてるって、
ライブとかはされてるんですか、
なんかどのレベルでやってんだろう、なんか秋になんかその番秘密基地さん主催のなんかお客さん集めて
お金取ってライブしてる、
うん、
じゃあまあプロじゃない、
セミプロ、
セミプロ、うん、
だから本職は皆さんなんかサラリーマンかなんか
やってるみたいな、ああ、もっぱらそれをなりわいにしてるわけではない、
うん、だから、
うん、なるほど、うん、
兼業、
まあインディーズぐらいですね、じゃあ、
うん、なのかな、
はい、
で、まあ、僕はあのテレビゲームとかいろいろやりますので、その系統の番組をいろいろ聞きあさっておりますの で、
あ
で、ケリーさん意外とお便り書くのが、
そうなんよ、
筆豆なんで、
筆豆か、
はい、
うん、
なんで あちこち出してるところの一つでございます、
うん、
だからこの番組バンドの話はほとんど皆無で、
あ
ーゲームの話しかしていない、
うん、
はい、そういうような番組ですね、
うん
うん、もう一回ちょっと大事なところがありましたね、読んでおきますね。何回か聞いてるうちにたくさんのリスナーさんがいるかなりの人気番組と、
ああ、そこ大事ですね、は
い、ここ大事、二重線ですね、
うん、はい、
赤線引いといてくださいね。そうです、あんまりね、おもれきのケリーだよって言ってお便り出すと、
すごいですね、水戸黄門、
うん、ランキング見たとかちょっと偉そうなんでそんなことは言わずにですね、謙虚によ
しなさい。
ね、ゲーム好きの方特にね、秘密基地全員集合もね、ぜひ聞いてみてください。
はい、
仁太さんこんなもんでいいでしょうか、
うん、
はい、じゃあまだお便りあります。
お
さあ、今回お便りしたのはぜひとも語っていただきたいテーマがあるからです。
うん、
おもれきを聞き始めたのは割と最近なので過去回にすでにお話しされていたら申し訳ございません。語ってほしいテーマ、それは琉球王朝でについてです。
うん、
少し前に沖縄旅行をする機会があり、首里城を巡っている際に琉球王朝が少し変わった歴史をたどっていることを知り興味を持ちました。
うん、
中国と日本の両国と交流を持っていますが、建物の雰囲気は中国に近く、王位を引き継ぐ際に中国からの使者が訪れて、落成式を行ったりとか思うと、江戸幕府との付き合いがあったりとか、薩摩藩からの攻撃も何度かあったようで、その辺の歴史も非常に興味があります。
うん、
幼少の頃から学校で習う日本史ではほとんど知ることのなかった琉球王朝、 同じ日本なのに日本じゃないような不思議な場所、お城の形も全く違いますしね、
うん、
旅行中最後に訪れた姫百合の塔において第二次世界大戦末期の沖縄戦という悲しい歴史を強く知ることとなり、沖縄という場所に強く惹かれてしまいました。お二人に琉球王朝並びに、沖縄の歴史を語っていただけたら嬉しく思います、うん、もし機会がありましたらよろしくお願いします。それではまたお便りさせていただきますといただきました、
うん、
沖縄琉球
時々聞きます、ね、琉球王国ってやらなかった。
あれは琉球王朝ができるまでの、
うん、
散々
統一歴代の王朝の話みたいなやったよね、
うんうん、はだからその皆さんがよく言うあの彰子が沖縄統一するまでの話をやってるんですよ、
までか、
うん、で結構沖縄のリクエストってしばしば来るね。
ああそうですね、
うん、まあ、やっぱ人気あるの沖縄のその琉球王朝
まあまあ日本の中でやっぱりちょっとね独特な雰囲気と歴史を持ってますからね、
うん、でもいまいち知らないからってことなのかな。
ああ、まあそうですね、やっぱ戦争の話とかねいろいろ出ますけど、それ以前ってなかなかイメージしにくいのかもしれないですね。
ね、なんか人気ありますね、うん、一方アイヌの方とか全然あんまりリクエストないですけどねなんだろうね、この沖縄の方にみんなこう、
うん、
目を向けるのってね、あのセカチラあ、 のね、あちらでもやっぱ琉球やってほしいってリクエストあるって、あの言ってましたけど、
日本じゃん、
日本でもやっぱほら琉球は
違うんですか、
うん、まあ、まあうちの方にもほら世界史やってっていうリクエストもあったりするから、
そういうこと、
まあいろいろですけど、なんかやっぱ皆さ ん、 なんか沖縄に興味持たれる方多いっていうのは、
うん、
私はまだ何度も言いますが一度も沖縄県には、うん、行ったことがないので、
とりあえず行ってきなさい。
ねえ、うん、ねえ、なんとかなんないかね。
なんとかってたくさん稼いでんだから行きなさいよ。
ね、そんなそこまで稼いでないからね。うん、はい、またちょっとやっぱいつかまた琉球も沖縄もね、うん、やりましょうね。
うん、
あの最近ちょっと戦争系もちょっとやってない。
そうかな。
いや、やった？
いや、どうですかね。もう最近っていうのはどの辺が最近
なの
か。
もうほら、うちはほら編集をしてるじゃないですか。
うん、
この番組をね一応ね、はい、下手だけど編集してて、うん、あれであのアートワークつけてるでしょ。絵、
うん、
でその時代を、
あ、
嵐の時代に合わせて、
はいはいはい、
色分けしてあるんですけれども、ね、うん。うん、最近あの戦争のやつ使ってないなと思ったから、
あああの、うん、あれですね、終戦直後
みたいな、そうそうそうそうそうあれいいでしょ、あの絵好きなんだけど、
ね、ああそうですか、うん、
はいはい、ディータさんありがとうございました。またこちらからもお便りさせていただきます。
はい、
さあ、もう一丁いくよ、もう一丁、もう一丁いくよ、
うん、
はい、猪瀬さんからいただきました。
猪瀬さん、
はい、うん、ケリーさん、水月さん、はじめまして。ゆるい雰囲気でのお二人のトークにいつも癒されて、いつしかファン心が湧いてきました。100回記念ステッカーがもしまだあるようでしたら、ぜひください。もう送りましたね。スマホケースに貼って劣化しないように上からコーティングして大事に使い続けたいと思います。応援しています。これからも頑張ってください。
うん、
それと今回、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたいに応募させていただきます。
うん、
私は江戸時代に行ってみたいです。最近、パンダマウスという白と黒のツートンカラーのネズミを飼い始めたのですが、
うん、
飼育するための情報を探していたら、パンダマウスは江戸時代にペットとして飼われていたということを知りました。葛飾北斎の浮世絵に登場しているという説もあります。
うん、
その後日本でパンダマウスは途絶え、いなくなってしまうのですが、何のきっかけでヨーロッパ、何かのきっかけでヨーロッパに渡り、海外で長い時を超えて血統が残っていたそうです。 1980年代に研究者が日本に持ち帰って遺伝子解析をした結果、江戸時代日本起源の種類だと分かり、数ある他のネズミの種類とは区別され、ジャパニーズファンシーマウスとも言うそうです、
うん、
そんな経緯を知ると、私が飼っているパンダマウスに対してよくぞ残っていた、あえて嬉しいよという気持ちになり、可愛さと大切さが増しました。ついついデレッとしながら、めでてしまいます、
うん、
実際本当に可愛い生き物なので、葛飾北斎もパンダマウスの可愛さにデレッとすることもあったかもしれません。そこを見てみたいですということですね。
うーん、
パンダマウスですって、知ってる？
いや知らない。
ネズミ飼うの？
ハムスターみたいなもんなんですか？
もうネズミだからそうなのかな。
うーん、
パンダマウス、
ハツカネズミとか買うよね。
パンダマウス、ウキペディアじゃ載ってない。
載ってない。
パンダマウス、
目の周りが黒いんですか？
ちょっと待って。ペットショップの小島には売ってるみたい。ああ、こんな、
あー、なるほどね。
なんでしょうね、なんか
パンダっぽいか。
まあ今だったらパンダって言うだろうね。この白と黒ですもんね。
は
ー、月子目、ネズミ赤、ネズミ科、ネズミ赤、ハツカネズミ属。改良品種であるため、基本的に野生には存在しない。
はーはーはーはー、
だそうですよ。
うん、
うん、ネズミね、カゴで飼ってる中では可愛いでしょうね。
そうですね。
そうか、ハムスターとはほらさ、げっ歯類ってさ、
うん、
すっごい子だくさんじゃん。
ああ、そうですね、
たくさんありますね、湧いてくるんでしょ。ねえ、まあこれいくらするんだろうね、これいくらすると思う、これパンダマウス。
さあ、800円ぐらい。
寿命はね、1年半。
ああ、ネズミ大体そうですよね。
3年ぐらいだって。
うん、
これいくらで売ってるとか書いてないの、うん、アマゾンに売ってるんだろうか。
アマゾンってネズミ売ってんの？
わかんない。ペット売ってないの、アマゾン。
いや知らない、そんなの売ってんだ。
あ、皆さん、こっちの画像はかわいい、
うん、
ほら。
ああ、なるほど、まあパンダっぽいね、これは確かに、うん、か
わいい、かわいい。あ、
本当に前足と後ろ足でパンダの塗り分けなんですね。
おお、これ何、人工的なのこれ。まあ値段、うん、よいしょ。
そういう品種なんですね、要するに。たまたまその形状に生まれるだけじゃなくて、代々その色
ね。え、なんか日本ってそんな好きだよね、金魚なんかもすごいじゃん。うん、ね、大体ね、2,000-3,000円ぐらいかな。
へ
え。ネズミで。
ネズミっちゃネズミですけどね。
ああ、でもなんかいっぱい出てくる。なんだろう、チーズ与えるのかな。でもネズミってチーズ食べないんだよね。
ああ、そうなの？
うん。
ひまわりの種とか来るの？
あんなの方がいいんでしょ。なんか実験番組で見ましたけどね。
あ、アニメの影響で。
あれもうチーズ食べるもんだと思うんだ
よね。ね、そう思いますよね。
うん、ちょっと違うみたいですね。ね、なんかこんなの意外だね。なんかほら、日本で生まれた動物がヨーロッパで見つかるとか、なんか不思議な。
江戸時代にじゃあこう海外に持ち出されて、それがずっとつながってたってことなんですね。
ねえ、
うーん、
すごいね、面白いもんですね、こんな歴史もあるんですね。
うん、
はい、どうしよう、もう一丁いっちゃうか。
うん、もう一個、
うん、もう一個いっちゃう、お正月だから。
はい、
はい、おとといの逆はあさってさんから、
うん、
初めてメールをさせていただきます。自分は現在海外に住んでいるのですが、最近こちらのポッドキャストを見つけて楽しく聞かせていただいております。
うん、
海外リスナーです。
出ましたね。
どちらなんでしょうか、ちょっと分かんない。
あ、それは分かんない、
はい、
うん。
さて、自分がお二人にお聞きしたいのは戦国武将の兜についてです。
うん。
直江兼続の愛の字をあしらった兜や伊勢政宗の三日月の飾りがついた兜、
うん、
元月型前立
前立て62件筋8兜かな、
あの伊達政宗
元月型の前立てで62件のこう筋がある、
あ、
そうそうそう、の8型の兜ってことですね。
あれでしょ、あの渡辺謙がかぶってたやつでしょ。
そうそうそう、ね、うん、よく有名な
銅像の、うん、の兜が有名ですが、これらの個性的な兜の集団の中でも自分を目立たせる意味があったと言われています、うん、これらの兜はね、
うん、
自分を目立たせるため、
うん、
はい、その中でも自分が特に気に入っているのが蒲生氏郷が所有していたとされる兜です。
うん、
現在2つの兜が彼のものとして残っており、それぞれ黒漆塗り塩ビなり兜と、
うん、
銀なまずを兜、
うんうん、
銀のなまずの尾っぽの兜、
そうね、
と呼ばれていますが、どちらもかなりかっこいいデザインをしています。他にも調べるといろいろな武将のさまざまな個性的な兜がについて出てくるので、ぜひ2人が兜についてトークしての聞きたいと思いますと、
うん、
いうふうにいただきました。兜ね、源平合戦の頃のドラマを見ると、
うん、はい、
兜ってあの五月人形みたいな、うん、
ああ、クワガタってやつですね、うん、こういう。
で、
うん、
で、戦国時代のドラマとか見ると、
うん、
派手な、ヘンテコリンな形の、兜になってるよね。なんか僕なんか印象に残ってるの、誰かわかんないし、なんか、ムカデが、
ああ、ムカデもよくあるデザインですね。
つけてたりとか、するじゃないですか。
うん、
ああいう風になんかデザインの変遷みたいな。
うん、
これ誰がデザインしたの、このね、蒲生氏郷の写真、兜と写真があるんですが、うん、なかなかかっこいいですよね。
いや、いろいろあるの、ハゲ頭のやつとかあるよ。
ハゲ頭、
わざわざあのなんだっけ、波平さんみたいな形にしてある兜とか、ここがハゲちゃって、ここが毛があるみたいな。
本当に、うん、
個性的なのいろいろありますね。
あ、なんかさ、黒田勘兵衛のあのお椀ひっくり返した兜、
ああ、あれも有名ですよね。
あれ何と思って、あんなの恥ずかしくないのかな。なんかかっこよく目立つんだったらさ、いいけど、ダサって思ったんだけど。
ハゲ頭とか、なんかわざとザンバラなちょんまげみたいな形にしたやつとか。
へー、そういうデザインは、これは武将がこんなの作ってっていうの。
まあ、そりゃそうだね。基本やっぱオーダーメイドでしょ。オーダーメイドでしょ。
カブトデザイナーみたいなのがいるの。
こんなんがいいって言ったら一応あつらえてくれるんじゃない。
おお。なんか有名なカブト屋さんとかってあるの。
ああ、あるじゃん。明珍家とか徳川家の
代々
の。
ああ、いるんですか。
うん。
そうで、それもね、なんかやりたいなって思ってたんだけど、鎧、あの兜は本当にいろいろ、
まあ面白いね。
ね、やっぱ伊達政宗のかっこいいね、あれ。シンプルでかっこいいなって思う。あの、秀吉のほら、なんか五光が差してる。
ああ、ありますね。
まあ、あれはちょっと嫌。はい、ね、また、ネタ帳にちょっと入れさせてもらいますね。
そうです。
はい。
はい、
ね、おととい、長瀬さんは、どちらの、海外のどちらなのか、また教えてもらえると。
うん、そうですね。
はい、もうちょっとで5大陸制覇。
あと、なんだっけ。
あと、オーストラリアだけじゃないのかな。
あー、
オーストラリア。南米
と。南米が、でもな、ダメなの。中南米、ね。
中米
だったね。南米大陸の人がまだいないんで。
う
ん、
南米。とオセアニア系ですね。
オセアニア、オーストラリアいないのかしら。
オーストラリア、ニュージーランドとか
そんな気するね。なかったですよ。ありそうですね、うん。
僕の友達のご兄弟さんは、あのニュージーランドにお嫁に行ってるっていうか、向こうにもいるでしょうからね、
うん、
はい、お待ちしております、
うん、
あのあと南極も、
ああそうか南極、
昭和基地ってネットつながってるのかな、
ネットね、電話はつながってるみたいですけど、
でネットつながるでしょ今、
それはそうです、
宇宙衛星から、うん、だからそしたらダウンロードできるもんね、
うん、
そうだ、インターネットできなかったら今仕事になんないから、
住んでる人はそうか、そういう
昭和基地の
方、研究者とかしかいないのか、
昭和基地の方、
はあ、
今から夏でしょ、今夏でしょ南極って、
そうね、
だから今いっぱいいるんじゃないの
そうなの、
うん、はい、お待ちしており、南半球系お待ちしております。
はい。
はい、では持っていきましょう。
うん、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。戦争の体験談。国語で習った、国語の授業で習った戦争物語。
うん、
歴史が歌詞になっている効果など。
はい、
他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。で、ステッカーの方はプレゼント終了しておりますので、
はい、
もう申し込んでもあげません。
ああそうですか、
はい、じゃあ今年も本当よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。